国会図書館に行かれた方はご存知かも分かりませんけれども、国会図書館のカウンターに真理は我らを自由にするとこう書いてあるんですね。どっかで聞いたような言葉だなと思って、それは今日読みました8章の32節、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。どうもここから取ったと言われているんですね。真理は私たちを自由にする、真理は我らを自由にすると、こうカウンターに書いてあります。自由、大変大切なこと、概念でありまして、まあ自由なしには私たちは生きることも嫌になってしまうのではないかと思います。この間新聞見てましたら、ゾウガメが脱走したんだそうですね、動物園から。で、困ったと言って賞金をかけたら50万円賞金かけたんだそうです。そしたら探す人がわっと集まってきて、ですぐ見つかったって言うんですね。どこで見つかったかというと、見つけた人はみんな遠くを探してるけれども探してないところと言って、近いところを探したら門から100メートルぐらいの、ね、草むらの中にゾウガメがいたって言うんですよ。もう少し遠くに逃げればいいのになと思いましたけれども、まあ、自由を求めて脱走したんでしょうかね。ただ亀ですから、逃げたとか自由だとかね、また捕まったとか不自由であるとか、そういうことはわからないんじゃないかと思いますね。じゃあ私たちは自由だということをよくわかっているかと言いますとね、聖書は私たちが普通を思うのともう一つ違う自由があるって言うんですね。それがキリストにある自由であります。で、今日はこのキリストにある自由について、考える、まあ、そういうところだと思っていただきたいと思います。まあ、私たちは自由っていうのはもう分かったつもりになっておりますけれども、知れば知るほど、長く生きれば生きるほど、私たちは全然物を知らないということがだんだんと分かってくるんですよね。で、聖書が教える自由も、まあ、私たちは分かったつもりになっているかもしれませんけれども、何度でもよく考えるということは、まあ、とても大切なことだと思います。で、頭の中で理解するだけではなくて、この自由を実践するといいますかね、自由の中で思いっきり生きていくということが大切なことだと思います。で、今日のところなんですけれども、イエス様がこう神殿で説教なさいまして、で、ちょっと厳しいこともおっしゃったんですね。それは先週見たところであります。しかし、その厳しい説教でありますけれども、8章の30節、先週見た細部のところでありますけれども、これらのことを語られた時、多くの人々がイエスを信じたと書いてあるんです。多くの人がイエスを信じた。で、イエス様のこの説教は大きな反響を得たということなのでありますが、今日はその続きであります。で、31節でありますが、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。多くの人々が信じたというんですけれども、続けてイエス様が話をしていきますと、どうも信じているユダヤ人たちはだんだんだんだんイエス様が嫌になってきたようなんです。こう話が続いていくんですけれども、8章の47節になりますと、46節、47節を見ますと、あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのに、なぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。 あなた方が聞かないのは神に属していないからである。なぜ私を信じないのかって、こうイエス様はこのユダヤ人たちに向かって語るようになるんです。でもう少し進んでいきまして、59節になると、多くの人が信じたというユダヤ人たちでありますが、59節イエス様がお語りになると、59節すると、ユダヤ人たちは石を取り上げイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれた。最後説教なさって神殿から出て行くときには、ユダヤ人から石を投げつけられて殺されそうになったと、こう書いてあるんです。多くの人が信じたと書いてあるのにな、一体どういうことなんだろうかってこういうふうに思う方もいらっしゃると思います。ヨハネ福音書は読んでいきますと、信じたと書いてあるんですけれども、その後ちょっと違うようなことが書いてあるっていうところが時々出てきます。まあ、開かなくても結構でありますけれども、イエス様がサマリアの女と話をしておりまして、サマリアの女はこのイエス様はメシアに違いないと思って、町に戻って、で町の人たちを連れてくる、そういう物語が4章にありまして、その4章の41節でありますが、イエス様のを町に連れてきてイエス様から話を聞くと、でその最後でありますけども41節そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。イエス様を紹介してくれたサマリアの女に町の人々がこう言ったんです。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない。私は自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからです。聞いて信じたって言うんですけれども、ね、女に向かっては私たちはが信じるのはあなたから聞いたからじゃないんだ、イエス様から言葉を聞いて信じたからなんだ、信じたって言うんですけども、君が言ったからというわけではなくて、イエス様が言ったからだ。信ずると言ってもこう二段階どうもあるようなんですよ。女に言われて信じる、イエス様の説教を直接聞いて信じる、もう一箇所、これはイエス様が復活なさった場面なんですけれども、イエス様が復活したと言ってマリアが伝えますと、弟子たちが急いで墓に行って本当に墓が空っぽだということを見ると、そういう場面なんですけれども、ヨハネ福音書の20章でありますけれども、8節ペトロともう一人の弟子が墓に走っていった、で墓の中に入っていったというんです。で20章の8節それから墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた、信じたと書いてあるんです。しかし9節イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったのである。信じたというふうに聖書は書いてあるんですけれども、次のところでまだ聖書の言葉を2人は理解していなかったんだってこういうふうに書いてあるわけ。どうも信じたと言ってもですね、本当にイエス様を受け入れて私たちが言うところのイエス様を信じるというのとはちょっと違う意味でヨハネ福音書は書くことがあるようなんですよ。でどうも多くの人々がイエス様を信じたと書いてあるんですけれども、その後なおイエス様と話をしていくと、だんだんだんだん信じたはずなのにイエス様が嫌になってくると、でだんだん腹が立ってきて最後は石を投げつけようとするとね、こういうふうになることが あるようなのであります。でイエス様は信じたのはいいけれども、信じたっていうのはそれはいいけれども、私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子になるんだ、本当に私の弟子となると、そういう信じ方をしないとダメなんだってことをね、イエス様ここでおっしゃってるわけなのであります。よくありますね、その洗礼を受ける教会に来て礼拝に喜んで出席して洗礼を受けるんですけれども、受けた途端にああもう卒業だと言ってね、教会に来なくなるっていう方、不思議なことですけどもね、いらっしゃいますね。あるいは長く信仰生活してたはずなんですけれども、なんかこう来なくなってしまう、遠ざかってしまうということ、それはありますよね。大丈夫かなっていうふうに思ってた人でありましても、洗礼を受けてずっと一生懸命教会に来る方もいらっしゃいますね。でその点私たちには人の生涯でありますから、人の心の内でありますから、それは分からないわけなんです。でも信じたっていうふうにその方が言えばですね、喜んで先生を洗礼を授けるわけであります。でイエス様は私の言葉にとどまるならば、これは私の言葉にとどまり続けるならば、あなたたちは本当に私の弟子だとこうおっしゃってるわけなんです。とどまり続ける、イエス様の言葉にとどまり続ける、まあ具体的に言えばイエス様の言葉である聖書を私たちがね読み続けるならば、あるいはイエス様の言葉そのものであります礼拝、ね、出席して御言葉を聞いて本当に神様イエスキリストを礼拝する、ってこの信仰生活を続けるならば、喜んで御言葉を聞くということ、これに続けるならばと、こうイエス様はおっしゃっておられます。まあそういうことが実はイエス様のうちに私たちがとどまり続けるということなのであります。まあこの聖書の箇所に即して言えば、信じたって言うんですけれども、少しイエス様が厳しいことを言いますとね、なんだって言ってこう石まで取り上げて投げつけようとする。まあこのあとなおイエス様は弟子たちに裏切られて、たった一人で十字架につけられるわけです。で、それは本当に惨めな姿でありますし、ああいう男がメシアだとかね、救い主だと、ユダヤ人にとってはなかなか受け入れがたいということが起こるわけです。ということがあっても、とこう続いていくわけなのであります。この後、エルサレムでも、エルサレムを越えてイエス・キリストを信ずる人たちは大勢怒ってくるんですけれども、起こされるんですけれども、一般的に言われますように、キリスト教は最初迫害される側でしたからね。さまざまな困難、さまざまな悩みを受けたわけなんですけれども、でも、とどまり続けるならば、あなたたちは本当に私の弟子だと考えてみますと、厳しいことにイエス様はおっしゃっているわけなんです。とどまり続けるということなのであります。でもこのことはヨハネ福音書の15章を見ますと大変わかりやすいブドウの木の例えでイエス様はおっしゃっておられます。ヨハネ福音書の15章の一節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である、私につながっていながら実を結ばない枝は父が取り除かれる、しかし実を結ぶ者は皆 いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木だ。あなた方はその枝だ。私につながっていなさい。つながっていれば実を結ぶんだから。こうイエス様はおっしゃっております。つながって言葉にとどまり続ける。まあ簡単なようでありますけれども、長い信仰生活の中で、本当に私はイエス様を信じているかどうか、試されることが何度かあるのであります。で、32節でありますが、ヨハネ福音書の8章32節。言葉にとどまり続けるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。で、32節。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。とどまり続けるならば、あなたたちは真理を知る。で、真理はあなたたちを自由にする。真理とこう書いてありますが、真理とは何かって言いますと、これもそんなに簡単なことではありませんね。真理を知る。一体真理とは何か。でも、ヨハネ福音書を読んでいきますと、真理という言葉がこの大切なところでこう何度か出てまいりますよ。一番最初出てくるのは、イエス様が人となったというところであります。ヨハネ福音書の1章の14節。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。御子が人となって私たちのうちに宿られた。その御子のうちに父の独り子としての栄光があった。その栄光とは何かというと、恵みと真理に満ちていた。イエス様のうちに恵みと真理が満ちているというのであります。また私は道であり真理であり命である。道であり真理であり命であると、こうイエス様はご自分のことを指しておっしゃっております。で、最後、イエス様が十字架にかけられるというところなんですけれども、このペテロとイエス様が長いこうやり取りをします。こんな長いやり取りというのは、他の福音書には書いてないんですけれども、ヨハネ福音書はイエス様と、でイエス様を裁くピラトとが論争するわけじゃないんですけどもね、こうやり取りをするんです。その中で、ピラトが、じゃあイエス、お前は王なのか。王だと言ったの、お前、ローマ皇帝に背く重大犯罪人だぞ。お前王なのかってこうやって聞くところがあるんですね。するとイエス様は、18章の、37節でありますけれども、私は真理について証しをするために生まれ、そのために世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ペテロは言った。ピラトは言った。真理とは何か。イエス様は、私が来たのは真理を証しするためなんだ。真理について証しをするために私は来たんだ。だから真理に属する人はみんな私の声を聞くんだ。 と言いますと、ピラトは真理とは何なんだってこうイエス様に問い直すわけなんです。で、話はそこで一旦切れるんですけれども、ピラトがユダヤ人の前にイエス様を連れてきまして、見よ、この男だと言ってイエス様を指し示すんですよね。見よ、この男だ、この男こそ真理だってね、ピラトは自分でも気がつかないでイエス様のことを皆に指し示しているのであります。実はヨハネ福音書は真理という言葉をいろいろ使いながら、真理とは何かというとイエス・キリストなんだ、イエス・キリストこそが真理なんだ、でこの方を信じなさい、この方を受け入れなさい、それが真理を知ることなんだとこう語っているわけなんです。で、この真理というのはある意味で大変ユニークです。なぜユニークかというと、通常真理というと一生懸命勉強されてね、本を読む、学ぶ、探求する、そして最後の最後やっとたどり着くか、それでも分かんないってたどり着かないっていうぐらい真理をね、こう把握する、真理に到達するなんてことは人にはなかなかできないことであります。でもこれは、ね、いわばエリートが探す真理ですよ。一部の人だけが探求して探求して探求して最後にたどり着くかどうか、それもなかなかわからないけれども、この聖書が教える、ヨハネ福音書が教える真理といいますのは、学識があるかどうか、無学であるかどうか、そのことは一切関係ありません。誰にでもわかるんです。すなわち聖書が指し示すこのイエス・キリスト、イエス・キリストをメシアとして受け入れるか、自分を救ってくださる救い主として受け入れるか、受け入れるのであれば真理を得たことになるんですよ。で、実際福音書を見ますと、まずイエス様に魅力を感じて、あ、イエス様と言って、まあ、飛びついた、イエス様と言ってイエス様を握りしめたというのは学識のある人たちではありません。主税人でありますとか、遊女でありますとか、まあ、罪人でありますとか、人々からは普通遠ざけられているような人たちが、あ、このイエス様には本当に命がある、私を救ってくれる救いがあると言ってこう受け入れたわけです。で、この真理は誰にでも提供されている、区別なく誰もが見出すことのできる真理でありますけれども、まあ、一般的には高ぶる人にはわからないんですよね。自分には救いなんて必要ない、自分は自分で救えるんだからと高ぶる人にはわからないのであります。という点で自分自身が問われる、この点で難しい、見出すことが人には難しい、そういう真理なのであります。であってもこの真理を見出すのであれば、その真理は私たちを自由にするのであります。自由にするというのは一体どういうことですかね。自由にする、イエス様を信じて、で、分かることは何か、本当に身近なこと、身近なものが分かってきます。すなわち自分自身です。自分自身がイエス様を鏡として 映し出される。自分自身の姿がイエス様を通して明らかにされるのであります。で、鏡を見て、まあ、私もその毎朝鏡見ますけれども、おでこも広くなったしな、もう髪も薄くなったしな、シミもシワもなって言ってこう思うこともあるんですけれども、でもこれは自分自身ですからね。若い時の自分もいれば今の自分もいますし、ね、10年後も20年後も、まあ、神様に召されなければいるわけなんです。でそれは自分自身ですからね。もう嫌だとかなんとかっては言いようがないわ。という肉体としての私ではなくて、まあ、神の前に立つ私自身が本当によく分かってくるわけ。良い面も悪い面もまあ分かってくるわけ。で、私たちは罪人だって聖書は書いてますけれども、それも分かってくるわけです。分かってきて、なんだと言って自分自身をね、嫌になるとか、自分自身はもう毛嫌いするとかね、ということはね、クリスチャンになるとないんですよね。そういう自分であっても、自分自身を本当に大切にするようになりますよ。なぜかというと、この私をイエス・キリストが救ってくださったのであって、キリストの十字架を通して私たちは愛されているんだということもよくわかりますからね。あの十字架の苦しみを通して、神は、父なる神は私を救ってくださったし、イエス様もそのために十字架にかかってくださった。ね、神様の目から見ると一人一人は、ね、私たち自身、私自身もやっぱり尊いんだということもよく分かってくるわけ。それゆえ、まあさまざまな点で嫌なことはあるなと思ってもですね、でもいいじゃないか、これで、これがイエス様によって愛されて、イエス様によって救われた自分自身なんだし、自分の生涯なんだから。で、自分の生涯に最後満足してイエス様に会ってこの世をこう去っていくわけなのであります。という意味では、まあ自分自身から自由になって、自分自身を愛して地上の生涯を生きていくという道がイエス様の中にはあるのであります。言ってみれば、人として神の前にこの生きていくことができるようになる、自由な人としてね、という、まあ、意味だと言っていいのではないかと思いますが、するこうイエス様がおっしゃいますと、聞いていたユダヤ人が変なこと言うなと思って問い返すのであります。私たちはアブラハムの子孫です、今まで誰の奴隷になったこともありません、あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。ユダヤ人は実際には輝かしい、ね、歴史を持っていましたけれども、旧約聖書を読むと、ね、ダビデがソロモンがあって輝かしい歴史を持っていましたけれども、それはもう過去の栄光であって、今はローマ帝国の下で属国になっておりまして、ただ生まれただけでは自由なものではなくて、ローマ市民権も与えられない、ね、二等市民なんですよ。という意味では自由のない立場といいますか、身分に置かれていたんですが、それでもユダヤ人たちは、私たちはアブラハムの子孫だという誇りがありまして、その点では自由な者たちだという確信があったんです。でこれはとってもある意味では大切でありました。奴隷の身分に落とされたとしても、私たちはアブラハムの子孫だ、神の民だ、だから 境遇はどうであれ自由なものなんだという、そういうプライドを持っていたわけなんです。でアブラハムの子孫というのはそういう大切な意味があったわけなのであります。アブラハムとは一体何者か、その始まりは大変印象深く、皆様もよく聖書を読んだ方はですね覚えていらっしゃると思いますが、創世記の12章を見ますと、突然アブラハムに神様が言葉をかけてこうおっしゃいました。主はアブラハムに言われた、主はアブラムに言われた、あなたは生まれ故郷私の父の家を離れて私が示す地に行きなさい。全てを捨てて、今までの生き方も全部捨てて、しがらみも全部落として、父の家からも離れ、親族からも離れて、私が示す地に行きなさい。どこかはわからないけれどもね、示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。すなわち一切を捨てて、私が語ったこの言葉を信じて出て行きなさいということなんです。何を頼りに出て行ったかというと、将来に対する神様の約束ですよ。それは私たちから見たらどこに行けっていう指示もないんですからね。大変な神様の言葉だったわけ。でも神様は必ずこの約束を果たしてくださるんだからと信じてということは、将来に希望を持ってということなのであります。で、ユダヤ人たちは、旧約聖書を持つこの神の民は、今の境遇はどうであれ必ず神様は私たちを救ってくださるんだからと、この確信は捨てなかったんですよね。すなわち先々の希望、これを持ってたわけなんです。必ず救ってください、必ずエルサレムは回復される、必ずこのシオンにおいて神様は私たちを祝福し、地上の大いなる国民にしてくださるんだから。この点でやっぱり自由だったんですよ。この点で将来が約束されていて、この将来を目指して生きていくという点で自由だったんですよ。この時の実際の境遇とは別にしましてね。で、その希望本体、約束、これは何かと言いますと、イエス様がいらっしゃって新しい時代、新約聖書の時代になりますと、約束というのはイエス・キリスト自身だ。イエス・キリストにあってアブラハムに神様がお与えになった約束が実現するんだという、これが新約聖書の中心であります。で、イエス様は、だから私の言葉にとどまれ。私のもとにあなた方がずっと期待していた、長く待ち続けていた約束の地があるんだから、神の国があるんだから、本当の自由があるんだから、こうイエス様はおっしゃっているわけなのであります。まあ、私たちも同じでありますね。それぞれがそれぞれ神様から与えられた場所で生きておりますけれどもね、イエス様にあって今永遠の命に生きていますし、このイエス・キリストは生涯の終わりにあってもなお私たちを救う誠の救い主でありますし、死に臨んでもなお私の唯一の救い主でありますし、私たちが死んでもなお私たちの救い主として 私たちを天に上げてくださるわけであります。そういう生涯の終わり、そういう生涯のゴールがイエス様の中にあるんだということを私たちは信じていますから、それでイエス様を信じて神の子として生きることができるわけであります。やっぱり自由だということの大切な、自由をもたらす大切なことの一つは、私たちに希望があるということだと思いますよ。イエス様にあっては揺るぎない希望があるわけなのであります。で、この自由というのは特権です。私たち自由というと、今は生まれながらにして、人は生まれながらにして人間としての尊厳がありますから、ね、人として生まれた、それだけで人権としての自由があるはずだ、与えられているとこう思っています。これは本当でありまして、これはもう誰にでも与えられている尊い人間の尊厳であります。で、それを犯すことは許されないと一般に言われておりますね。しかしイエス様の時代の自由というのは何かと言いますと、今とは違いまして、特権でした。自由なる人とは何者かというと、この時代はローマ人としての市民権があるものが自由だったんです。で、これは特権だったんですよね。一般的にローマ人以外にはその自由を享受できなかったのであります。で、中世になりますと自由都市というのができてきました。自由都市、何かと言いますと、やっぱり特権なんですよね。その領主からも、侵害されることのない、自分たちでその自分たちの都市を治めていく自由都市、これは特権だったんですよ。一部の人に許された特権だったわけで、今イエス様にあって与えられている自由とは何かというと、ユダヤ人にとっては、俺たちはアブラハムの子孫なんだ、だから与えられている特権であったわけで、イエス様にあって私たちが与えられているものは何かというと、全ての人に与えられている自由ではなくて、クリスチャンであるゆえに与えられている自由なんですよ。神の子としての特権、イエス・キリストによって愛されて、イエス・キリストの十字架の贖いを通して私たちに与えられた自由、これがあるんですよ。これがキリスト者の自由でありまして、全ての人に与えられているわけではありません。イエス様を信じて与えられる自由であります。これをいろいろな説明をしながら聖書は教えているわけなのであります。で、ヨハネはの福音書の今日のところは、はっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。罪を犯す者は奴隷であって自由がないとイエス様はおっしゃいました。じゃあどうすればいいのか。子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。すなわち罪を犯さない者のうちに自由がある。イエス・キリストのうちに自由があるんですよ。この自由というのは罪と死からの救いであります。罪と死から解放された救いであります。ですから私たちは一人一人自分の生涯を、一日を考えてみますとね、やっぱり罪を犯すんですよ。でも罪を犯すけれども、私たちは罪人じゃない。罪を犯すんだけども、罪に支配されてるわけじゃない。罪 罪を犯すんだけれども、いつも言いますように信仰と悔い改めを持って生きている限り、キリストにあって罪なき者として生きているのであります。でキリストにあって神の子として、神を父として崇め、天に増します我らの父よと祈って、神の子として生きる、これが私たちに約束されているのであります。という意味で私たちはイエス・キリストにあって自由なものとして、キリストが約束してくださった天の御国を目指して歩むことができるのであります。この自由はキリストを信ずる者に約束されている特権であります。で、この自由を得ていますから、私たちは神と人とに仕えて歩む、神と人とに仕えることによって私たちが神の前に救われた者として生きる、そういう生き方を喜んですることができるのであります。お祈りいたします。